健康広場健やか健康増進計画第二次健康づくり伊達21。今回は第二次健康づくり伊達21の分野の一つ飲酒をご紹介します。飲酒目標、市民の目指す姿。お酒は楽しく適量を守ろう。市民の飲酒の現状。平成24年度特定健康審査の結果、生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人、毎日男性2合以上、女性1合以上の割合は高い割合ではないものの、前年度に比べると男女ともに増えています。また、健康のためには休肝日を持つことが大切ですが、毎日飲酒をしている人の割合も男女ともに増えています。生活習慣病のリスクを高める飲酒をしている人の割合。男性は平成24年度 10.7%、 平成23年度 9.6%、 女性平成24年度 3.8%、 平成23年度 3.3%。毎日飲酒をしている人の割合。男性は平成24年度 39.8%、 平成23年度 39.1%、 女性平成24年度 7.3%、 平成23年度 6.5%。 飲酒の適量を知っていますか？適度な飲酒はリラックス効果や血流促進など心や体にプラスの面がありますが、大量の飲酒は血圧の上昇や肝臓への負担が大きく健康に悪影響を与えてしまいます。飲酒の適量を知り、楽しく安全なお酒との付き合いを心がけましょう。また肝臓を休めるため週に2日の休肝日を作ることも大切です。主なお酒の適量の目安。1日1酒の場合、ビール中瓶1本 500ml、 日本酒1合 180ml、 ワイングラス2杯弱 200ml、 焼酎 125ml、ウイスキー 60ml。 なお、女性や高齢者の適量はこの半分です。アルコールは神経を落ち着かせ寝つきを良くする効果がありますが、心拍数を高めたり体温を上げてしまうため眠りが浅くなります。また尿の回数が増えるなど、結果的には睡眠を妨げてしまいます。さらに、体がアルコールに慣れ、お酒の量を増やさないと眠れなくなるという悪循環にもなりかねません。質の良い睡眠のためには、寝る前の飲酒は逆効果なのです。夏の飲酒と脳梗塞の危険。脳梗塞は、脳の血管に血栓が詰まることで、体の麻痺や言語障害などの後遺症が起こるだけでなく、命を落とすこともある病気です。この脳梗塞は夏に多く発症することをご存知ですか？夏は汗の量が多くなるため、体の水分が不足し、血液が粘りのあるドロドロ状態になり、血栓ができやすい状態になります。特に注意しなければならないのは、お酒を飲んで水分補給をしたつもりになることです。お酒の利尿作用や発汗作用のほか、アルコール分解にも水分が使われるため、お酒を飲むとかえって脱水状態を招きます。飲酒の適量を守ることと合わせて、飲酒の前後に水や麦茶での水分補給をおすすめします。詳しいことは保健センター、健康増進係、電話番号 内線634か638。お腹の赤ちゃんが飲酒、妊婦さんがお酒を飲むと、妊娠中のお母さんがお酒を飲むと、アルコールが胎盤を通って直接胎児に運ばれるため、母親と同じ血中アルコール濃度になり、赤ちゃんがお酒を飲んだ状態になります。すると早産や分娩異常、場合によっては胎児性アルコール症候群を引き起こすことがあります。胎児性アルコール症候群とは、胎児性アルコール症候群とは、妊婦が飲酒した結果、胎児に発育遅滞や気管形成不全などが生じる先天性疾患です。具体的には次のような疾患が見られます。顔面の異常、低い鼻、鼻の溝がない、斜視、頭が小さい、顎が小さいなど。体の発育障害、知能障害、学習障害、行動障害など。心臓、腎臓、性器の奇形など。胎児性アルコール症候群は、妊婦がお酒を飲まなければ 100% 予防できます。妊娠したらお酒は飲まないようにしましょう。妊娠を考えている方へ、妊娠初期に飲酒しても早く禁酒すればするほど胎児への影響が少ないことが分かっていますが、妊娠に気づいた時には妊娠からかなりの時間が経っていることも少なくありません。妊娠を考えている方にはあらかじめ禁酒することをお勧めします。伊達市の妊婦さんは優秀なんです。平成25年度は、全231名の妊婦さんが母子手帳交付時のアンケートに答えてくださいました。飲酒について、妊娠後も飲んでいるという方は、伝導平均 7.6% のところ、伊達市は 0% と素晴らしい結果でした。最近は、お酒を飲んだ気分を味わえるノンアルコール飲料の種類も増えてきています。上手に気分転換をしながら、赤ちゃんがお母さんのお腹で安心して成長できるよう、アルコールフリーのマタニティ生活を送りましょう。詳しくは保健センター、母子保健係、電話番号内線636。
健康相談を利用して目標達成。今回は市内医療機関で特定健診を受診後、健康相談を利用し見事目標を達成した井上涼子さん71歳をご紹介します。井上さんにインタビュー。質問、健康相談を利用したきっかけは。井上さん、平成24年8月に脳梗塞を患いましたが、幸い大きな後遺症はありませんでした。それ以後、健康について意識するようになり、4、5年ぶりに検診を受けたところ、保健センターからお手紙が届き、それには腎臓を守るために生活改善が必要だと書いてありました。人工透析になっては大変だと思い、すぐにお電話しました。質問、具体的に取り組んだことは。井上さん、健康相談では検診結果についての説明と腎臓を守るための方法について教えてもらいました。自分の食事の適量とバランスを知り、今まで食べ過ぎていたことや栄養が偏っていたことに気づきました。まずは半年間で体重を 3.5 キログラム減らすことを目標に、もらった資料を台所に置いて食事のバランスや量を確認しながら食べました。運動は腰痛があるので激しいことはできませんが、ゲーム機を使った運動を継続したことと、今までテレビを横になって見ていたのをやめ、 座ってみるようにしました。ラジオ体操やテレビ体操も体がすっきりしておすすめです。その結果、目標以上の成果が出てとても満足しています。半年後の体の変化、体重マイナス 5.9kg、脂肪量マイナス 3.6kg、体内年齢マイナス5歳。質問、健康相談を利用しての感想は？井上さん、食事量を減らし始めた半月はつらかったのですが、それからは食べる量も決まり、今では逆に食べ過ぎると体調が優れません。体も軽くなり動きやすくなったことで気持ちも前向きになりました。脳梗塞という大病を経験し、自分のことが自分でできることにこの上ない幸せを感じています。寿命は誰にも分かりませんが、その時まで自己管理し、一日無事終わったことに感謝して毎日を過ごしたいと思います。インタビューにお答えいただきありがとうございました。保健センターでは、保健師・栄養士が健康づくりのお手伝いをします。ぜひご利用ください。詳しいことは保健センター健康増進係、内線634-638。赤ちゃんの泣きが大変だと思ったことはありませんか？赤ちゃんが泣く原因。赤ちゃんが泣く原因にはお腹が空いた、おむつが汚れた、暑いなど様々なものがありますが、理由なく泣くこともあるのです。どんなにあやしても赤ちゃんが泣き止まないことはありませんか？泣き続ける赤ちゃん、一呼吸つきましょう。十人十色というように赤ちゃんにも様々なタイプがいます。あらゆることを試してみても泣き止まないときは、まずは親の気持ちを落ち着かせることが大切ですので、次のことを試してみてください。寒すぎたり暑すぎたりしていないか確認する。赤ちゃんに歌を歌ったり音楽を聴かせてみる。抱っこやおんぶ、ベビーカーに乗せるなどをして外を散歩する。近くに頼れる人がいるときは短時間でも預けてみる。なお、病気の心配があるときは病院に行きましょう。乳幼児揺さぶられ症候群。赤ちゃんは頭が重たくて首の筋肉が弱いので、揺さぶられたときに頭を自分の力で支えることができません。その結果、頭蓋骨の内側に脳が何度も打ちつけられて、赤ちゃんの脳が損傷を受けます。これを乳幼児揺さぶられ症候群と言います。赤ちゃんの泣きは揺さぶれば止まるというものではありません。あやし方には十分注意をしましょう。詳しいことは保健センター母子保健係、内線636。8月の検診予定のお知らせ。今月の検診は乳がんです。申し込み受付中なのは、子宮がんと大多喜区の生き生き検診です。